インタビューのコーナーです。本日のお客様はアメリカ合衆国ニューヨークにお住まいの溝口直美さんです。おはようございます。
おはようございます。
まず溝口さんのご出身地を教えてください。これは日本国内ということですけど。
はい、私は兵庫県の加東市というところで生まれ育ちました。
なんか聞くところによると山田錦という米を作ってるっていうふうに聞いたんですが、それは今も作ってるんですか？
そうです。今私の父親が、はい、あの山田錦を1丁ほど多分作ってると思います。
きっと兵庫県で1丁ってすごい大きな農家じゃない？
結構広いと思います。
なるほど、すごいですね。だ、美味しいお酒を作ってるわけですね。
そうです。あの帰ったらいつもお酒がどんと、うん、あります。
じゃあ日本酒は好きですか？
好きですね、はい、うん、
なるほど。他のアルコール類は飲むことありますか？
飲みます焼酎、ビール、モッカ。
溝口さんは現在ニューヨークにお住まいですが、アメリカへ渡るきっかけは何だったんでしょうか？教えてください。
はい、私は1995年から映像作家として、フリーランスで、まあ、ディレクターをしております。それで、まあ、日本では観光庁、それから企業、コマーシャル、テレビ局、さまざまな、まあ、ビデオを作ってきたんですけれども、ディレクターとしてやってるうちに、まあ、特にあのテレビでは流す本数も分数も限られてますので、例えばインドのストリートチルデンだったり、タイの、まあ、エイズに侵された子どもたちであったり、まあ、そういう人たちのことを発信するときにですね、どうしても日本の人に分かりやすく簡潔にやるっていうのが、まあ、番組でもあるので、まあ、どうしてもちょっとかわいそうな人たちだったりとか、まあ、ちょっと割とステレオタイプな感じが、まあ、なきにしもあらずという発信方法があって、まあ、ちょっとディレクターとしてちょっと疑問というのかな、ちょっとあんまり気持ち悪さを感じてまして、実際にそこに365日暮らしているその人たちが実際にカメラを持って自分たちが言いたいことを発信する方をするっていうことにすごく意味があるんじゃないかと思い出したんですね。それで、いろんな、まあ、ことを考えているうちに、ニューヨークにあるダウンタウンコミュニティテレビジョンセンターという、1972年から、非営利法人として、障害者だったり、まあ、あまり裕福でない、中高生だったり、あと一般の人に、市民メディアっていう日本では言い方しますけれども、その人たちがカメラを実際に持って発信するっていう、団体を見つけまして、非常に興味を持ちまして、まあ、1年間という、まあ、期限付きの月で、行ってみようと思ったんですね。それがきっかけです。
なるほど。現在ですね、ニューヨークではどのようなお仕事をされているのでしょうか？
はい、そのニューヨークに行ったのが、2004年に渡りました。で、そのダウンタウンコミュニティテレビジョンセンターっていうところでインターンを、まあ、2年半ほどしまして、で、まあ、その頃に、自分がやりたい、自分も非営利法人をやってみたいという意欲がだんだん湧いてきまして、コロンビア人ですね、の、まあ、パートナーですね、と出会いまして、まあ、彼が、コロンビアの先住民に、実際にカメラを持って行って教えて一緒に作るという非常に私が持ってた夢ですね、ビジョンととても似通ったことを持っていて、まあ、意気投合しまして、で非営利法人を、まあ、この2人とあともう1人いたんですけれども3人で立ち上げました。でその仕事を2014年まで、まあ、しておりましたが、もう団体は辞任してるんですけれども、まあ、そういう非営利活動をですね、南米のコロンビア、それからエクアドル、ネパールに行きまして、主に先住民の方に、ビデオ機材を提供して、一緒に作る。それで、機材を置いて帰るという手法でやっている。そういう活動をしながら、まあ、ちょっとそれだけでは食べていけないので、NHK だったり、まあ、テレビ局ですね。日本のテレビ局、それから、まあ、現地の企業、の様々な、まあ、ビデオを作るという、まあ、それでちょっと制御を立てながら、生活をしています。
ビラトリ町へはですね、何回もいらしてると思うんですけれども、訪問のきっかけっていうのは何だったんでしょうか？教えてください。
はい、これは先ほど言った非営利法人の活動と非常に関係をしてまして、まず私コロンビア の先住民 の方々のところに行くということを2008年からやってみようということで、始めたんですが、その時に、 まあ自分が一緒にやってるその仲間たちから、日本にも先住民いるよねと。で、ご存知なんですね。みんな知ってるんですね。アイヌ民族って言うんでしょと。で、どんな生活してるの？どんなこと、どんな文化があるのって言われて、私、正直一言も答えられなかったんですね。で、これは自分の、母国である、日本の先住民のことは、これはもう知らなければいけない。で、知りたいという気持ちが非常に強く湧きまして、で、そうですね。たまたまその時に市民メディフェスっていうのが京都であったんですけれども、その時に、まあ、自分が、懇意にしている仲間がいまして、ちょっとアイヌ民族に興味があるんだけどっていうことを、まあ、言いましたら、そこの方が FM ピカウシを、このラジオ放送を紹介してくださって、じゃあまずそこに行ってみようということで、来たのがきっかけです。
なるほど。そのきっかけは私すっかり忘れてましたが、じゃあ京都のメディフェスということはメディアフェスティバルでしたっけ？
そうです。
その時に、じゃあ、どなたに紹介してもらったんですか？
その時は、FMYY という神戸の。
FMYY の日比野さん。
そうです。
ああ、なるほど。
はい。
ああ、そうかそうか。やっとなんかちょっと思い出した。
うん、ちょうど私が交流会に行った時に、ああ、先ほど帰られましたって言われたんですね。
なるほど。じゃあ、その後、じゃあ、ピラトリチが来て一番初めに来たのは、FM ピパーシだったの？
そうです。
じゃあ私のとこに来たんだ。
そうです。カヤロさんにメールをして、うん、でもアイヌ語教室もされてるっていうことだったんで、興味を持って、はい。
なるほど。
はい。
まあ実際、そのアイヌ民族に直接、まあ最近は取材してですね、映像に今残してるわけですけども、その取材をしてどういうような感触というか、感想を持ちましたか？まあこの、特に年配者の方にいろいろ、お話を聞いてると思うんですけど。
そうですね。私本当にもう教科書、本当恥ずかしいんですけど、教科書に、まあ2行ぐらい、北海道にアイヌ民族という民族がいますよ、ぐらいの知識しかなかったので、実際にどういう生活をして、どういう言葉があって、どういう文化があってとか、古老の方はみんな、ほとんどの人も思うかもしれないんですけど、アイヌ語をペラペラ喋って、生活している人なのかな、あるいはどんな家に住んでるのかなとか、全く想像ができなかったんですけれども、実際来てみて、あと、古老の方の家にホームステイをもう足掛け8年、させていただく中で、だんだんといろんなことが分かってきましたね。で、現在のアイヌ文化ですね、やっぱり映像を撮りながら、こう日本の非常に和人の文化、日本の文化とアイヌ文化をうまくミックスさせながら、でもこのビラトリ町っていう町は非常にアイヌ文化を継承する、あるいは啓発していく活動がもう若い人もからお年寄りまで非常に活発という、非常に元気をいつももらってますけれども、だからこの文化はきっとこう残っていくなという手応えを最近は感じてます。
なるほど。まあ、直美さんと呼ばせていただきますけど、直美さんはね、ピラトリ町匂いの、川名の和信さんのところで、まあ、寄宿というか、
はい、
泊まっていろいろ取材活動、または勉強してるわけですけども、
はい、
その、川名の和信さんに会うことによって、どのような形で自分が影響を受けたかと、その辺の話をちょっと教えてください。
まずやっぱり感じたのは、まあ、和信さん、個人の性格もあると思うんですけれども、最初に、それこそアイヌ語教室に初めて行って、じゃあありがとうございましたって帰るときに、どっから来たって声かけてくださったんですよね、和信さんが。で、いや、こうこうこうで、来てるんですって言ったら、また来いって言われたんですよ。勉強してるんだったら。で、まあ私正直に、やっぱりアメリカに住んでますし、そんなにこう、何回も来れるほど経済的に余裕もないし、レンタカーも借りなくちゃいけないしっていう話をしてたら、もう正直にそんなしょっちゅう来れないかもしれませんって言ったら、じゃあうち泊まれっておっしゃってくださったんですね。で、そこから始まってるんですけど、で、なんていうんですかね、そういうオープンな、人を受け入れる、なんですかね、習慣じゃないな、人を受け入れるそういう、懐の広さっていうのか。で、それをいろんな話をしているうちに、アイヌ民族自体が昔から、外の人を受け入れる、あるいは和人の人、子供をね、養子にするとか、そういう、やっぱり懐の太さっていうんですかね、があるっていうことを、だんだん、 分かってきて、なんか、なんでしょうね、あの、他のやっぱり国の、あの、先住民族のところにもいくつか行ってますけれども、やっぱりこう、壁があるんですよね。やっぱり外の人にこう迫害されている歴史があるので、やっぱ非常に壁を感じる。で、そんな中で同じように衣食住を共にして、あの、しているうちに、会話をしているうちに、だんだんとこう、あの、心が通じ合うっていうあれがあるんですけれども、そのアイヌ民族の人、特にここのビラドリの人は、そういう意味で非常にオープンであったっていうことは、非常に私もラッキーだし、あの、学びましたね。
これは最後の質問になります。
はい。
ビラトリ町に居住するアイヌ民族へのエールをお願いいたします。
まあ、エールというほどちょっともう大それたことは言えなくて、まあ私はもう今も勉強させてもらって、まだたった8歳ぐらいのね、あの、まだ小学生ぐらいのレベルだと思うんですけれども、あの、まあ8年来ていることで、あの、さっきも言ったんですけれども、あの、地元の人がいろんな方面から、本当にもう衣食住すべてですね、あと言葉、アイヌ語教室も3つもありますよね、最低でも。あの、で、小学校でも教えてると。で、だから、要するにちっちゃい子から、あの、大人まで、あるいは老人まで、もう全部一緒になって、このアイヌ文化を、あの、どんどん活性化したり、継承したりしているっていうことが非常に来てて、こっちも元気が出ますので、これからもどんどんどんどん、あの、続けていただいて、なんか私の中であと5年後ぐらいには、もう、ビラドリ町内でアイヌ語が飛び交ってるような、そんなイメージもあるので、まあ、あの、これからも、あの、見続けていきたいし、あの、皆さんともかなり仲良くなったので、あの、なんていうんですかね、でもちょっと情も湧いてきて、あの、これからも、あの、お付き合いさせていただきたいなと思っています。
はい。本日のお客様は、アメリカ合衆国、ニューヨーク市にお住まいの、溝口直美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。